問わず語りの神田伯山。
問わず語りの神田伯山。この番組は大谷さん他各社の提供でお送りします。
川北真由子です。選べる成長薬どっち？お腹ぐるぐる不調なら大谷さん成長薬。
便秘気味の方には
大谷さん成長薬デルモア錠。選べる2つの大谷さん成長薬。第3類薬品です。
TBS ラジオ公演氷河期展、人類が見た4万年前の世界。
アンバサダーのあばれる君です。厳しい4万年前の環境を生き抜いた生き物たちの姿とは、ぜひ会場でご覧ください。
国立科学博物館で10月13日まで開催。詳しくは TBS 氷河期展で検索。
子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、今年の7月23日に私と犬猿の仲であった演芸評論家矢野誠一先生が90歳でお亡くなりになりました。先生と意見をぶつけ合った後、私の真打ちのパーティーに来ていただいて、伯山くん妥協すんなよと言っていただきました。そこで今日は妥協せずに矢野先生のことをお話ししたいと思います。ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございます。はい、こんばんは、お男子の神田伯山です。そして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんです。ということでね、まあ、やっぱ今日はちょっと妥協せずにいろいろ話していこうと思うんですけど、まあ、鬼滅の刃の映画が面白かったね。いや、本当に見事でした。もう本当に妥協せずにこれだけは言いたい。とにかくもう矢野誠一の呼吸が飛び出してて、一の方ならぬ誠一の方ですよ。もう演芸評論をしすぎて上限の鬼になってた矢野誠一先生の、本当にもうね、いい映画でした。水曜日だったんで1300円で見れて、こんなに安い値段でこんなにめちゃくちゃ頑張って作ったものを見ることができるのかって、もう矢野先生にも見したかったな。まさか出てくると出てこないですから、嘘をね垂れ流すっていう。まあ、矢野さんとはですね、6年前ですかね、2019年かなんかに、まだ私が2つ目時代ですよ、考えたら。で、まあまあ、朝日新聞にですね、矢野さんが、私が5日間連続で慶安太平記っていうね、で、毎日同じお客様に来てもらうみたいな感じでさ、で、その初日だけ来て、まあ矢野さんが、まあ、酷評ってわけでもないんだけど、まあ、グレーでどっちとも取れるんだけど、まあ、いいとこだけ言うとさ、久々に現れたこの大器、順調に育ってほしいと思う。精一杯ラッパを吹こうとする姿勢に好感が持てたって書いたんですよ。ね？で、それがただね、初日しか来てないで書くっていうのが、やっぱそれはまあ、いかに偉い演芸評論家とはいえ、やっぱ5日連続でお客様に来てもらってるから、それはちょっとマナー違反じゃないのみたいな。まあ、その他にもちょっときついことも書かれたりもしてて、まあ、基本的には、矢野さん曰く俺褒めたつもりで書いてんだよってなことらしいんだけど、まあ、俺はちょっとやっぱそのマナーが良くないなと思ってさ、もうさ、とにかく矢野さんに電話したの、家にね。出ないわけ。で、一回も電話したことないよ。もう腹立ったからさ、もう違う演芸評論家に電話かけてさ、トゥルルトゥルルって、あ、もしもし、松之丞ですって、全名の。おお、松之丞君、久しぶりっつって。矢野さんがですね、朝日新聞でこの5日連続の回なのに初日しか来てないのにこれ書いたんですけど、どう思うってその演芸評論家に聞いたら、僕ね、今、ご飯食べてるんだよ。いや、ご飯食べてるとかじゃなくて、同じ演芸評論家としてどう思うのか僕は聞いてるんですよっていう。興奮してんのはわかるけど、僕関係ないよねっていう。確かになんて言いながら、いろんなやつにこう、トゥルルトゥルルってかけちゃったりして、悪魔の電話だよ。で、まあ、後にさ、 ちゃんと矢野さんにもつながって俺の意見を言ったら、矢野さんは君の意見は意見として受け止めるけど、僕はこう考えてるよって、まあお互い平行線なんだけど、まあ意見交換をできた。ちゃんと自分の言いたいこと言って矢野さんも受け止めて。で、そのターゲットにさ、1年後だな、喧嘩した後さ、2000年のそのパーティーの時来てくれて。で、その時にさ、みんなその経緯を知ってるから、矢野さんと俺の関係性をさ、まあ考えたら向こうも大変な年配の方じゃない。まあ二つ目の若造がそれに対してって、まあでもこっちも仕事だからさ、まあ年齢とか関係なくさ、まあ自分の言いたいこと言おうと思って。で、矢野さんがパーティーの席にいたんで、あ、どうも来ていただいてありがとうございますって頭下げたら、あーって立ち上がってくれてさ、あーって、まあ2、3個喋ろうとした時に、もう周りの関係者が、俺と矢野さんの関係知ってるから、おーなんか二人いいですねみたいな感じで、なんか東京河原版とかさ、あの演芸雑誌がさ、写真撮っていいですかなんつって、一緒に握手してるとこ写真撮ったりして。したら矢野さんが、俺の腰ポンポンと叩きながら、白山くんつって、妥協すんなよって言った。俺その言葉なんかいい言葉だなと思って、人間ってやっぱ妥協しがちですから。だからもう、普通さ、亡くなった後とかだったらいいことしか言わないのが日本の美学でしょ。でもやっぱ俺は精一杯ね、ラッパを吹いていこうと思う。よく、矢野さん、ラッパ吹いてた、ラッパ吹いてたって言うんだよ。で、他にもね、ラッパ吹いてる奴がいまして、矢野さんさんもう亡くなっちゃったからもう言いづらいんだけど、演芸評論家同じく、稲田和弘先生。これ亡くなった直後に、稲田和弘なんて言ったか。矢野誠一死んだのか。尊敬している人がたくさんいるから、こんなことを言うのもなんだが、ろくなもんじゃなかったね。11位ね。ラッパを吹きすぎてる稲田和弘先生、ラッパを吹きすぎてる。亡くなった直後に言う言葉じゃないから。他にも。うちの日本講談協会の最高幹部ですよ。神田愛山先生。ちなみにね、矢野誠一さんとはね、うちの、大師匠、二代目三陽、だから私の師匠の師匠ですから、おじいちゃんにあたる。そことも非常に仲悪かったんですね。一行書いてます。愛山先生。亡き死を酷評した矢野誠一が亡くなってたそうですね。まさに死者を鞭打てであります。かっこ、継承略、どこに気使ってんだっていう。ラッパを吹いてます。もうみんなラッパを吹くから。もう、どいつもこいつも。でもなんかね、まあそれぐらいにある種、なんか率直にいろんな評論をするから嫌われることもあるよってことでしょう。だからまださ、名著も多いんだよね、矢野さんって。で、演劇の方も詳しくって、そっちの大家でもあるんだよな。で、俺そっちは疎いからさ、まあ、寄席演芸の方で言うと、若い頃に矢野さんっていうのは、こう、新章文楽に間に合ってるっていうね、1935年生まれですから。で、ちょうどさ、敗戦が10歳の頃ですよ、1945年の。だから、やっぱ反骨精神も多分相当強かったんじゃないかなと思うんだよね。だって今までさ、もうその教育とかがさ、こう、10歳までの教育とさ、1945年の敗戦の後のってもう180度大人も言うことか、あるし、大人ってこんなもんなのかと、まるっきり言ってること違うじゃないかみたいな、世の中の見方みたいなのが、まあもともと天賦の際もあったんでしょうけど、そこで非常にですね、鋭い言葉も言うようになったし、ある種妥協しないで生きるみたいなことに関しては、まあそういうところで培われたのかななんていう、男子賞と一切違いぐらいなんだよね。同じような景色とか、同じような演芸を一緒に聞いてるみたいな、だからもうそういう最後の世代の人みたいな感じなんだ、この人はね。で、考えたらこの、古今亭新師匠という昭和の大名人とかさ、先代の文楽師匠とかさ、まあもうすごい名人みたいなの間に合ってるわけですよ。間に合ってるどころか、いっぱい聞いてるんですよ。だから、その最高峰のものを聞いちゃった人の、若いアンテナ張ってる頃に聞いちゃった最大の幸せであると同時に不幸でもあるよね。その後もういなくなっちゃうわけだから、そういう人たちが。だからそのさ、新章に対して非常に愛情深い、なんか本当にいい本なんですよ、新章のいる風景っていうのは。だからなんか、それと同時に、多分矢野さんの中でその新章が同化しちゃってて、新章以降の人とかに対してやっぱ厳しいっていうかね。まあもちろん優しい言葉投げかけてる時もあるんだけど、その弟子のさ、古今亭演菊師匠とかにも対してもさ、まあそのなんていうの普通に褒めりゃいいのになと思うんだけど、まあそこは自分のなんか一個入れたいんだろうな。泥臭くて下手だけど面白いみたいなことを言うわけよ。で、面白いだけでいいじゃない。泥臭くてもいいかもしれないけど、下手だけどはいらないじゃんっていう、そこら辺が下手だけどを言うとしたら、それを婉曲的に、作家ってのは言葉が命だから、そこを演劇師匠が読んだとしても、演劇師匠のファンが、応援してる人が読んだとしても、気持ちよくなるように、それでいて、ちゃんと俺は言うことを言うぜって、そこにこだわればいいんだけど、そこにはあえて意識的にこだわらなかった人だよね。だから敵も多いっていう。 まあだから二代目三陽とかさ、うちの大師匠とかに対しても、まあひどい言葉を投げかけて、だからさっきの相沢先生がなんで怒ってるかっていうと、もう二代目三陽がもうブチ切れて、もう矢野誠一とは一切関わるな、弟子たちもっていう。それでもって矢野さんも、まあ50年ぐらい、もうずっとこう、講談会には関わらずみたいな。そこに彗星のごとく現れたのが俺なんだよ。ペッペカペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッっていう。で、それを矢野誠一が見てラッパを吹いてると。俺もラッパ吹いてんにもかかわらずラッパ吹いてるって書かれたからブチ切れて、てめえ矢野誠一この野郎っていう。で、あの人すごいのはさ、二代目三陽を悪く言って、うちの師匠の神田松鯉も小三陽時代散々悪く言われて、俺も悪く言われて、あの人三代悪く言ってんだよ。うちの芸筋を。すごい男だなって、それはちょっと思ったりもするんだけどさ。な、とにもかくにも、だから矢野さんってのは新章文楽で、良くも悪くも止まってるし、ご自身も認めてるけど、俺は結局新章文楽しか評論してなかったな、みたいな。まあ他の人のこともエッセイとかでいろいろ書いてんだけどさ、日本芸人伝とかでさ。まあなんかやっぱ上からの視点っていうか、悪い表現するとさ、ある師匠のなんか愛人になった女性がいたら、その愛人がなんか師匠と同格みたいな感じでいるじゃん。矢野さんも愛人みたいなもんなんだよ。ちょっと近い感じ。まあもちろんそれちょっと言い過ぎかもしんないけど、でさ、そういうのも踏まえてさ、この前岐阜にさ、うちの師匠とさ、親子会に行ったんですよ。親子会ってのはさ、師匠と弟子で、まあやる会だね。でもうちの師匠も82歳だ。人間国宝になってこう杖ついちゃったりしてさ。で、ああ、うちの師匠も随分、なんか貶めされたな、なんてこと思いながらも。で、講座はもう格尺としてて、もう今最高峰じゃないかってぐらい。だからお客様にはその姿見えないけど、やっぱ杖つかれて、腰が痛いんだよな、なんつって。で、腰痛いなーって言って、でも、なんか俺が、ああ、大丈夫ですかって言ったらニコッと笑ったりとか、もう気を使うわけですよ。で、朝もさ、新幹線で行くときにさ、弁当を買おうか、みたいな感じでさ、深川のあさり飯とかさ、そういうのもう食わしてくれんだよ。ありがとうございます、みたいな。で、19歳のさ、一番最後の弟子だと思うよ、松木っていうのとさ、前座で3人でこう行くわけですよ。で、講座も無事に終わって、お客様も岐阜で携帯鳴らなくて、ああ、いい親子会だったなと思って、帰る道すがらさ、11時にランチでお蕎麦食べて、で、帰るの6時とか7時だったんだよね。で、その時にさ、もう正直腹減ってたわけよ、俺よ。ああ、でもお腹減ってるからってコンビニとか寄って、俺だけ食うわけにいかないなって、うん、どうしようどうしようって思ってた時に、うちの師匠が、自分もお腹減ってたんだろうけどね、新幹線のあのさ、待ってる時に、みんな小腹減ったからさ、アンパンでも食べようかとかって言ったの。はぁと思って。で、うちの師匠がさ、アンパンをさ、まあ、そこら辺にあるアンパンで、だから、もうほんと菓子パンみたいな感じのアンパンをこれじゃあ3つくださいっつって、師匠が小銭出してこうやって買ってくれるんだよ。で、これ入って、アンパンくれたの。そした時にさ、なんか俺、信じられないぐらい嬉しかったんだよ。あれなんだろう、この感じと思って。で、そう考えてみると、小学校時代とかにさ、親にさ、なんか買ってもらった時にお菓子とかさ、なんか嬉しかったじゃん。小学校1年とか幼稚園の頃にさ、お母さんからさ、これ、はーい、勝彦って言われた時に。で、そのなんか安心感みたいなの思い出して、はぁ、俺なんか今弟子とかにこう与えたりはしてるけれども、考えたらあいつらなんか一つも嬉しそうな顔してないけど、俺はこんなに師匠にもらったら嬉しいんだ。もう前座以来ぐらい十数年ぶりに師匠にこのなんか菓子パンみたいなの買ってもらって、こんなに嬉しいんだって。まあ松木も松木でね、嬉しがってましたけど、でもだから翻って梅の城は小野城若野城があいつらもらって当たり前みたいな顔してるし、なんだこの違いはなんて思うんだから。で、これあげるから、つって、ありがとうございます、つって。で、師匠が今度はさ、水飲みたいな、なんてことをさ、言っててさ、あ、したら、つって、俺主催者からかっぱらってきた水があるんだよ。ね ?2、3本。で、自分が飲もうと思ってたやつだけどさ、新品のやつ、これ、師匠もしよろしければと、ああ、ありがとう、つって。こうでもってさ、新幹線でさ、ちょっと離れた席にこう、あえて座ってるんだけどね、主催者が気遣って。で、アンパン食ったらさ、いや別にそこら辺のアンパンだよ。だけどなんかね、親鳥がさ、このヒナにさ、餌をくれるみたいな感じでさ、口パクパクしながら食ってたんだけど、まあ、うまいし、なんかいい味したんだよね。ああ、美味しいな、これうまいな、なんだろう、この安心感はっていう、なんか、不思議な、昔の30年以上前の記憶を遡るみたいな。で、2時間半ぐらい経って、いよいよ、この東京駅の方に着くわけ。だときに俺がさ、師匠にさ、あのアンパン美味しかったです。ごちそうさまでした。ありがとうございました。って言ったらね、その後、うちの師匠がニコーって笑って、お水も美味しかったですよって言ったの。なんかね、いや、これ、ちょっとリスナーに伝わるかわかんないけど、 すごい男だなってちょっと思ったんですよ。っていうのは、まず弟子にそんな水もらったとかも忘れるじゃないですか。弟子に礼言うこともないですよ、基本的に。でもお水美味しかったですよって、またそこでニコッと笑うんだよね。でもさ、うちの師匠ぐらいの歳になったらさ、もう膝も痛いわけですよ。杖ついてるぐらいで腰も痛いわけ。で、歯も痛いとかいろいろあちこちに不調があると思うんだよ。それでもバッチリ講座こなしてさ、俺なんかさ、ちょっと突き指しただけだったら一日不機嫌だよ。一日青の城のなんかもう、刺身につける醤油が多いだけでお前田舎っぺかお前はっていう。こっちは突き指して痛いのに、お前はその中が刺身にいっぱいいっぱい、マグロにどちゃどちゃどちゃどちゃつけて塩分をいっぱい取って、田舎っぺかお前はっていうような、これ妄想ですから、青の字はしてないですよ。イメージね。そんな気持ちになるんですよ。ちょっとしたこととかで。そうじゃなくてなんか、お水美味しかったですよっていう、この気遣い。で、うちの人でもともと怒りっぽい人だったらしいから、若い頃は。そんな風な人じゃなかったのよ。で、それを律してだよ。多分そういう風ないい人間になろうみたいな、人格者であろうみたいなものを、周りからも求められるし、勝利先生はそういう面がありますよねって言われるから、そうならざるを得ないみたいなのもあるんだろうけども、努めていい人間でいようみたいなことを、多分年取ったらそれなんか理性って効かなくなったりすると思うんですよ。それをピシッとやってて、鉱山ビシッとやってて弟子にもそれを貫いてるっていうのが、いや、これはすごい人間だなって。だからいろんなさ、人間国宝さ、まあ、時和津でもさ、まあ、なんか義太夫でもいろんなとこいるじゃん。伝統芸能に限らずいろんなとこいるけど、俺思ったのは、これだけ、なんだろう、自分を、こう人格的に律してる。まあ、技術に関しては各々好みもあったりいろいろあるけどさ、果たしていただろうか、かつてこのぐらいの人格者はってぐらいに、うちの師匠突き詰めて自分の理性でもって、それ天然じゃないよ、明らかにさ。どう考えたってそれをさ、意識的にやってないとできないんだよね。だからそれは、この人は本当に人間国宝にふさわしいな、なんてことを、ちょっとその道中つくづく思いました。そして、うちの師匠とそのランチの時にさ、蕎麦屋でさ、なんかちょっと話す時間があったんでさ、師匠つって、どうしたって。矢野先生亡くなりましたねって言ったら、そうですね、つって。お悔やみ申し上げるな、つって。まあ師匠もでもね、矢野さんといろいろ揉めたりとかあったじゃないですか、つって。大師匠だけじゃなくてさ、うちの師匠も矢野先生がさ、ものすごい罵倒してんですよ。まあ、とにかく大師匠の二代目三陽が素人口調だったら、弟子の小三陽、当時小三陽も素人口調だ、みたいなことを、まあ、ものすごい辛辣な言葉。何のフォローもないみたいな。で、それはもう二代目三陽憎しで弟子も憎いみたいな感じだと思うんだけど、うちの師匠が素人口調なんで業界の人誰も言わないから。で、それに対してさ、うちの師匠はもう言い返すこともできないから、もうもんとこう我慢してるみたいな。そうだなっつって、でもそこでも矢野さんの悪口とか言わないんだよ。でも俺はもうとにかく聞き出したくてしょうがないから、矢野誠一の悪口を早く言わないからと思って師匠に、もう蕎麦来ないから、蕎麦がなかなか来ないんだよ、繋ぐしかないじゃん俺も、どうにかこの人格者に矢野誠一の悪口を言わしたいと思って。でもその師匠もそのね、まあ、正直でもそれ言われて、まあ、若い自分じゃないですか、小三陽時代の二つ目とか若き新口の頃ですよね、つって、そうだな、つって。やっぱそれはちょっとね、感情的になったりとかありますよね、って。そうだな、まあ、当時はやっぱ若いし、まあ、だからその書かれた文章は、未だに持ってますよ、つって。それがさ、そうだよね、と思って。恨みの手紙じゃない、それ。だから二代目三陽が、なんかそういうのにも抗議した。で、それに対しても、こんなこと書き上がってて、また矢野さんがこう言って、この行ったり来たりのやりとり、全部撮ってます、つって。蕎麦が来ましたね、って。でも俺はね、それ以上聞かなかった。もうね、撮ってありますよっていうことだけで、未だに恨んでるんだってこともよくわかった。だから、でも、その時なんかね、俺はね、しみじみとね、あ、うちの師匠もとっても傷ついたんだなと思いながら、その2、3年後にうちの師匠は芸術祭通ってるんですよ。だからそれもある種見返してるわけじゃない。まあ、賞取りゃいいってわけじゃないけど、で、その後にうちの師匠は人間国宝にもなってるわけですよ。で、それ矢野さんはかかってたかどうかわかんないけど、絶対矢野さんからしたら、さ、もうめちゃくちゃ酷評したやつがさ、人間国宝になるってさ、ちょっとまあ、罰悪いじゃないですか。なんか自分の評論が的外れみたいな感じもあるでしょ。でも、国宝になったわけですよ。うちの師匠がすごいのは、人間国宝になったことで、お前の言ってることは間違ってたろってことを、矢野さんが生きてる間にピシッと言ったんだよね。行動としてさ。まあそれはもちろん、周りの他の人が国宝にしようって流れはあったんだと思うけど、それがかっこいいなと思って。 俺は、肩やラジオで、矢野誠一この野郎っていう、てめえこの野郎って言って、ただピーピー言ってんだよ。そうじゃなくて、この悔しさをバネに、矢野誠一のおかげでなんてのみじんもないんだよ。だけどそうじゃなくて、そうじゃなくて、お前は間違ってるってことを、国宝になったことで証明したっていうさ、この矢野さんと神田勝利の水面下のバトルっていうのも、なんか俺は、いいなっていう。それはひょっとしたら、二代目三陽の仇を取ったみたいな感じかもしれない。で、俺はその一門だから、ついついそっちに肩入れするけど、でも俺は、もう矢野さんに言いたいこと言ったから、もうそれでもうなんていうの、もうないんですよ、自分の中にも。だから、俺本当にラジオとかで言ってよかったし、高田先生が間入ってくれて、定談で、矢野さんとかにこう直接お話できて、まあ矢野さんも結局、やっぱ人間の好き嫌いで評論されてるな、みたいなところもあったっていうのも全部分かったし、だから俺はもうすごく収まってよかったなって。だからね、何をね、ラジオリスナーに言いたいかっていうと、これ言われて腹立ったりとかムカついたことあったら、やっぱ直接本人に言っといた方がいいっていう。だから俺今すっごい楽しく矢野さんの方読めるの。でもあの時言ってなかったら多分モヤモヤしてたと思うよ。だから、ちゃんと俺もやっぱ思ったのは、やっぱ柳屋小三治とか面と向かって否定すればよかったと思って俺。やっぱ鈴本の夜市会とかで調子こいてコンサートみたいななんか歌ってたでしょ？クソだってことをちゃんと言うべきだったなっていう。したらさ、あるさ、売れっ子の落語家さんとさ、前さ、なんかどっかで会った時にさ、小三治師匠ってもちろん芸は素晴らしいんだけど、最後ちょっと暴走気味になったじゃないですかと。まあ、いわゆるその枕とか言って本編入る前の導入がやたら長くて、あの女マネージャーがさ、つかつかつかってやってきて、師匠、もうお時間です。え？時間なの？みたいな一連の気持ち悪いやりとりがそのマネージャーと織りなされていて、そして小三治の気持ち悪い客が、あははって笑う。それをなぜ面と向かって批判しなかったのか、俺はじくじたる思いですと。小三治に対してあの時二つ目だったから言えなかったけど、あのキモい感じ全部含めてのフォーマットキモい打ち悪い、そしてあの小三治の客たちが小三治師匠とかってテレビお嫌いだから若い頃死ぬほど出てたろうと、あんなドキュメンタリー好きなやついないだろうっていう。おい前座、お前はすげえものを見たんだぞ。あのやぼさ、小三治の気持ち悪さ、なぜ俺はラジオじゃなくて本人に祝っていかなかったんだろうっていう。今太平師匠が枕で円楽っちとか六代目円楽のこと言ってる、あれを気持ち悪いってのはラジオでギリギリ言えた、松丸が言ってたに違いないという、それを通してあいつがラジオで言うんじゃねえかっていう嘘を通して言えたけど、ちゃんと本人に面と向かってそれは違うんじゃないですか、まあ、キャリアが違うよ、特にうちなんか年功序列バリバリの業界だから、でもそれを言うべきだったなっていうのは俺は思ったし、でも考えてみるとだよ、重藤、今二つ目でさ、そんなこと言うやついないじゃん。なぜいないかわかる？リスクしかないから。一生浮上できなくなるから。よく生きてる。よくラッパを吹いてきた俺は。ラッパ吹いたね。本当に。だからそれをちょっとね、皆さんにだから言いたいことがあったらね、陰でごちょごちょ言うんじゃなくていいんですよ。だから稲田さんも多分溜まってたんだろう、相沢先生も直接言えなくて溜まってた、でもそれもわかる、それもわかるんだけど、俺はやっぱりね、その二人は二人で大好きなんだけど、やっぱ直接言うっていうのはありとあらゆる媒体を通して言ってもいいんだけど、やっぱ直接本人に言うってのはやっぱ大事なことだったなっていうふうにちょっと思ったりしました。まあでもまあ俺もね、言われる側にもなってるんでしょうけども、まあ矢野先生がですね、白山くん妥協すんなよってポンポンと2回腰叩いた、それに甘えまして、それをまあ遺言としてね、なるほど、妥協せずに、矢野先生のことをちょっとお話しさせていただいたな、なんてこと思います。改めてお悔やみ申し上げます。一回 CM 行きましょうか。 CM です。
問わず語りの神田伯山。
ようこそワンダーランドへ。
うだるな生きる白くま闇に咲く花。
世界中で愛される不思議の国のアリスが劇場アニメ化。
あなたアリスでしょ？
どうして知ってるの？
常識なんて大迷惑。
真面目にやればいいと思ったら大間違い。
ヘンテコリンな住人たちととびきりおかしな大冒険。
私の何がわかるのよ。私だって自分のことまだわからないのに。
どこへ行きたいか、それさえあればたどり着ける。
映画不思議の国でアリスとライブインワンダーランド、8月29日公開。
問わず語りの神田伯山。この番組は大谷さん他各社の提供でお送りしました。
楽しい CM も終わりまして、さてここでとても珍しいんですが、来週のお知らせをしたいと思います。来週は 人気企画メール会にしたいと思いますんで、皆様からのメールを大募集いたします。テーマはあなたのリアルな人生が見える話、日常が見える話ということでしてね。まあ、そんなドラマチックじゃなくていいです。もう本当に淡々とした日常が一番面白いんで。そして今回はですね、プレゼントもご用意をしております。以前マネージャーの山口さんと一緒にですね、高田文夫先生77歳の喜寿祝いに、やっぱなんかこう、陶器、手作りのものを送ろうと思ってね。で、俺も、焼き上がったんですよ、これが。うん。で、もう、後ろに祝文夫って書いてあるの。で、ただもう、高田先生の誕生日がもう過ぎちゃいまして、もう今更あげても江戸っ子だからそういうの嫌がるから、リスナープレゼントっていう、もう祝文夫って書いたんだけど、でもこれすごいいい出来なんですよ。ぜひね、皆さんに、お渡しを。そして、マネージャー山口さんが作ったお茶碗もありましてね、これも、リスナープレゼントにしようかなと思います。で、陶芸教室に行った模様のですね、前の僕がラジオで行った、音源があるんでちょっと聞いてみましょうか。こういう思いで作ってきたという感じです。ちょっと聞いてみましょう。で、俺は俺でなんか気づいたらさ、ものすごいでっかいチンポみたいなの作ってたの。このラジオ偏差値低いんだけど、気づいてたら俺の理想的な仮首のでかいチンチンを作ってて、で、その50ぐらいの女性の人がそれを、あーちょっと違いますねつって俺のチンチンをペチャって潰したんだよ。あーっていう。で、もう一回さらにして、もう一回立ち上げて、これ何度も何度も繰り返すみたいな感じでさ。だから俺のでっかい仮首のチンポ作ったかと思うと、普通になんか陶器っぽいの作って、またチンポを作って、また陶器を作って、チンポ作ってっていうのを、何回もチンポが死んで、生まれ変わって、生きて生まれ変わってっていう、火の鳥陶芸編ですよ、もう。何度も人間というのは、死んで生まれて、死んで生まれて、同じですよ。手塚治虫が伝えたかったことと。チンポが生きて、チンポが死んでっていうのを、何回か繰り返されて、父が死んでくんですよ。これ大丈夫なの？要するに、まあ、チンコがどうのこうの言ってるっていう。これがですね、陶芸教室の陶器を取りに行ったらですね、そこの陶芸教室の先生方ね、このラジオ聞いてたみたいな。恥ずかしい。恥ずかしい。チンチンがどうのこうの言ってるの聞かれて、恥ずかしい。で、当日もなんかね、こいつうっすすなんか似てんなとかって思ってくれてたらしいんですよ。いや、みんな優しい人たちだったな。申し訳ない。で、まあ、この陶器今二つあるんですけど、マネージャーの山口さんが作ったのと私と。で、メールを紹介した中でですね、私が一番ラッパを吹いてると思った人にこの陶器をあげるっていう、矢野千一先生的な。本当にラッパを吹いてる思い出を送ってこないでくださいよ。スイングガールズ的な。吹奏楽部の思い出のことを送って来られても困っちゃうんで、そうじゃない、日常のね、日常が一番面白いんで、またはね、マネージャーの山口さんが作ったお茶碗とか、私の手拭いなど、まあそういうのをプレゼントしようと思いますんで、ぜひね、メール会いっぱい皆さん送っていただけたら嬉しいです。アドレスは、edo@tbs.co.jp、edo@tbs.co.jp、edo の綴りは edo になります。あなたのリアルな人生、日常が見える話、お待ちしております。締め切りは8月13日水曜日の夕方4時、8月13日水曜日の夕方4時となります。地方局で聞いていただいているリスナー一周遅れとかあってね、締め切り過ぎていたら、ごめんなさいということで、それではまた来週。お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。
シンガーソングライターの優雅です。シティチルクラブ内コーナー、優雅のメッドナイトウェスパリング、8月14日の放送は優雅と音楽から、2013年14年頃に出会ったアーティストについてお話しします。
記憶の陰に入れば愛した人も
庭に続くという私の曲を久しぶりに弾き語りしました。この庭に続くをなぜ演奏することになったのか、優雅のミッドナイトウィスパリング、木曜27時35分頃からお楽しみに。
TBS ラジオ、
なおです。
ウエンツ英二です。
舞台ウォーブライド、アメリカと日本の架け橋、稽古班。
読売大手町ホールで8月27日まで上演中。
10時です。